皆さんおはようございます。しばらくは好天気が関東地方は続くようです。ところによっては11月に入って25度以上の夏日が連続しておりますけれども、これが大正時代初期以来の記録更新とも言われております。またインフルエンザもコロナ禍も日常的に子どもたちの間で流行の山があります。皆様特に病で痛みを抱えておられる方々が解放され癒されますようにとお祈りをいたします。今年は気温上昇傾向があるのでしょうが、農産物の生産に大変な影響が出ていると聞いています。教会の庭も変化が見られます。二毛作の野菜がもう育っています。しかしこれには丁寧にお世話をしてくださっているご尽力があるからなのです。収穫の後も労力のかかる後始末、新たに耕し肥料を入れ、次の種を仕切ったところに撒き、天候に変化に気を配り、日照りには絶えず散水をされています。大変なお仕事です。私はとてもできないことですし、育てられません。豊かな実りを受ける土台には、それを食し楽しむだけの私にわからない、気がつかない工夫と忍耐と汗がありました。イエス様は神様の素晴らしい国のことを例えで、種をまき収穫する実が豊かにあふれていることで表されています。その天の御国の姿は教会に表されています。復活の主が頭として守られ、祝福しておられるのが教会だからです。使徒パウロは信仰の先達の方々が聖書の言葉に立ち、それぞれの賜物を捧げ労苦してくださったから、主の教会は作られてきたのだと教えています。今日は昇天され天の御国に凱旋された方々を覚えて、神様を賛美し礼拝を捧げたいと思います。さて、今日開かれました聖書の言葉です。7節、あなた方に神の言葉を語った指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生涯の終わりをしっかり見て、その信仰を見習いなさい。ここで三つのおすすめがあります。思い出しなさい。しっかり見なさい。そして見習いなさい。とあります。思い出すとは何をでしょう。神の言葉を語った指導者たちのことです。聖書の言葉を表し、証しし伝えてくださった先達の方々です。しっかり見なさいとは何をでしょう。その方々の生涯の終わりです。どのように人生を歩まれ、そして全うしてくださったかです。絶頂期の素晴らしさではありません。静かに時を待ち、時には語ることもできない姿です。しかし、そこにこそ人の宝の輝きに出会い、見つけ、厳粛な思いに私たちはなるのです。その方の地上の生涯の終わりと、天に迎えられる新しい生涯の始まりです。しっかり見なさいと教えます。見習いなさいとは何をでしょうか。その方々の神様へ委ね明け渡してこられた 決心と信仰の姿です。この地にイエス様の福音、復活の福音を伝える働きを始められ、神様の言葉を語り育ててくださる方がおられなかったなら、この教会はなかったでしょう。私たちはこの地に集まることもなかったでしょう。教会を通して祈られ、慰められ、励まされることもなかったでありましょう。今日は始めてくださり、支えてくださった私たちの先達の方々を思い出したいと願い、ここに集まっています。その方々の終わりはどうでしたでしょうか。世の中で見るようなきらびやかさを走り、大勢の人々に囲まれてゴールしていないかもしれません。時には病に打たれ、不自由な中でもう少しと思いながらも地上の時間を終えられたかもしれません。井ノ原善介牧師は米国講演をなさり、各教会を訪れられ、ご帰国直前に倒れられました。由利牧師、千葉岩尾牧師は闘病されながらご奉仕をなさり、そして召されてしまいました。他の先達となった兄弟姉妹たちもそうでした。生前に教えられたことや歩まれた生活だけでなく、天に向かう死においても信仰者のあるべき姿を示してくださったのです。イエス様は先達となった兄弟姉妹におっしゃいました。さあ、私の父に祝福された人たちよ、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからだ。先達となった方々はそう言われて聞かれるでしょう。主よ、いつそのようなことをしたでしょうか。それに対してイエス様はおっしゃいます。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。イエス様が見ておられるのです。決して忘れてはおられないのです。皆さんにイエス様はおっしゃいます。私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにはしない。今朝の次の聖書の言葉です。八節です。イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方です。私たちを見ておられる忘れられることのないお方は永遠に変わることのないお方だと宣言されています。人間はどのような世界的な成功者になろうとも、国や人民の自由を奪い従わせて動かす権力者でも、発生で弱い人々を苦しめ支配者に上り詰めても、やがてはその地位を追われます。肉体の命の時間は動かせません。終わりになります。結局はこのお方の目に生き様を隠すことはできません。逃れることはできません。なした通りに、また生きた通りに報いを受けることになります。イエス・キリストは時に縛られず、 永遠に変わることのない方でいらっしゃるからです。私たちのためにはこう約束されています。それでまたこの方は常に生きていて、人々のために取りなしておられるので、ご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことがおできになります。イエス様は私たちのために取りなしを父なる神様にしてくださっています。ご自分の命まで十字架で捧げられたのは、私たちが恐れることなく父なる神様の家に戻る道となるためでした。イエス様を通して神様のもとに近づき戻ろうとする人々を全てお救いになるとおっしゃられるのです。そしてこのお方はご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。この主の私たちに心を止め覚えてくださることは、なんと力強く大きな喜びでしょう。やがて私たちも永遠に変わることのないイエス様のもとで、先に召され先達となられた方々と再会し、天での交わりをいただけることは、これもこの上ない幸いです。これは確かな希望です。彼らの生涯の終わりをしっかり見て、その信仰を見習いなさい。教会の先達の方々のご生涯を見ると、喜びもあったでしょうが、むしろご苦労や痛みを背負っておられる姿がありました。今、私たち、教会の兄弟、姉妹、家族、友人のうちにも、痛みを抱えられ、速やかに解放され、回復していただきたいと祈っている方々がおられます。そんな時、私たちは、主をどうしてなのですか、嘆き、訴え、祈り続けています。使徒パウロの言葉があります。私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅びない。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために。私たちには行き詰まることはない。失望することもない。見捨てられることもない。滅ぼされることもない。パウロはこう断言しています。イエス・キリストがその痛み、悲しみ、死まで全てを引き受けておられる。むしろイエス様の永遠の命が私たちの体に現れるためだと気づかせています。それがどのように起こるのかはわかりません。しかし永遠の命が私たちのうちに現れているのです。これを待ち望みたいと願います。井ノ原重和先生はおっしゃいました。あなたの希望はないのではない。今は隠れて見えないだけなのです。また井ノ原重和先生と交流のあった上智大学のアルフォンス・ディーケン先生は、生と死を研究されている中で一番好きな聖書の言葉を紹介されました。それは聖書の一番最後のヨハネの黙示録21章1節から4節です。そこからです。私はまた新しい天と地を見た。神は自ら人と共にいて、その神となり、 彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。そしてディーケン先生は言っています。新しい天と地、天の御国には三つがあります。一つは、すべてのものが新しくされるすがすがしさで満ちています。二つ目は、いつも神様が人と共におられる深い喜びに満ちています。三つ目です。死も嘆きも老苦もない完全な幸福があります。私たちは先達となった方々のそのご生涯やお働きと犠牲を思うとき、またその背後には必ずイエス様がおられたということを教えられます。永遠の命で満たし守ってくださったイエス様です。そのことを感謝したいと思います。彼らの生涯の終わりをしっかり見て、その信仰を見習いなさい。昇天者記念礼拝にあたり、今週も教会の先達となられた方々の人生の終わりをしっかり見て、その信仰に見習い、共に歩んでまいりたいと願います。共におられる父なる神様、そしてイエス様の祝福が皆様に、そしてご家族皆様に豊かに広がりますようにお祈りをいたします。天の父なる神様、お名前を賛美いたします。今日は教会の先達として、天に先に天に移された方々を忍び、そのご生涯の終わりを見て信仰を見習うようにと御言葉から教えられました。感謝をいたします。その背後には、私たちの背きの罪をお許しになるため十字架で犠牲となられ、復活されたイエス様の永遠に変わらぬ愛に触れ感謝をいたします。私たちはこれからも先達の兄弟姉妹が残された教会の礎を確認しつつ歩んでまいりたく願っています。励ましてください。私たち教会が主による罪の許しで感謝と希望に満ちたところとなり、家族、友人、地域の方々に仕えて永遠の命の主を伝え、救いの恵みを分かち合いますように守り導いてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。